こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生、中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いとうせ。加藤大蔵でした。
こんにちは、大人の学校ですっていうのはあれだ、言わなくなったんですね。
それも言わないんですか。
あ、言ってましたっけ。
こんにちは、長いのが言って言わなくなったのかな。
ああ、そうですね。今日も昔の彼女で、昔付き合った彼女のことを思い出しながら、オナニーをビンビンジャゾの赤なめと、はい、
砂遊ぶです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そういうことあります。
あるあるある。
あるよね。
あるあるある。
よかった、俺それね、本当これが砂遊ぶさんがもし本当何言ってんのみたいになったら本当やばいこと言っちゃったなと思ったんですけど、
男は多分みんなあるんじゃないですか。
ありますよね。
今日はこのファイルを開けて、今日はあのファイルを開けて、
ああ、それは頭の中のファイルね。
そうそうそうそう。
でもね、つぶさん聞いてくださいよ。
はいはい。
この生徒たちの中には、
うん、
平成生まれだったりするやつが いるんでしょう、多分。
うん。
初めてできた彼女の写真とか写メ、
うん、
写メじゃないな、もうスマートフォンで撮ってるかもしれないですよ。
うん。
パソコンの、自分のパソコンのファイルの奥底に、
うん、
昔から付き合ってた彼女の写真一覧とかあったりするんだよ。
はあ、本当に頭の中じゃなくて。
いや、だって俺らの時はさ、
パソコンにあるんだ。
俺らの時だってカメラで写真撮るのもお金かかってたじゃん。
ああ、そうか。
現像一枚するのもさ。
そう、しかも現物がこう、物体として残るからね。
そうそうそうそうそう。
保存に不便だよね。
不便でしょ。だからさ、うん、本当若い生徒にはわからないと思うけど、僕たちの頃なんて新しく彼女ができたら、なんか写真捨ててくれとまで言うやつなんているんだよね。
ああ、はい。
そしたらさ、そいつと結婚するわけでもないかもしれないのに、
うん、
昔の付き合ってた彼女とかの写真をさ、毎回捨ててる人たちだっていたわけですよ。
うん。
ほんともったいないことしたよね。
ああ、オナニーで使えるから、後で。
そう。うん。若いお前ら絶対捨てんなよ、写真。彼女に、新しい彼女に言われても、ほんとファイルの奥底とかに隠せば絶対隠せるから。CDR に焼くとか、
うん、
DVDRW に焼くとか、
うん、
ほんとした方がいいよね。
そこまで思わないけど、それ想像でいいんじゃないですか。
え、
想像でいいんじゃないですか。頭の中に
想像、覚えてる。
うん、オナニーにするぐらいのあれだったら覚えてるんじゃない。
いや、それ無理やり奮い立たせてるところもあるじゃないですか。
うん、そうかな。そうなの。そうでもないけどね。
そうでもない。
うんうん。そんな、だって
なんかそういう、
ね、
うん、
今の思い出でそれができるって相当のこの影響を与えてくれた人だよね
っていうのもある、うん、っていうか、そのさ、ビデオとか、
うん、
その、エロサイトっていうんですか、
うん、
ああいうの見ても、なんかさ、もう見飽きてる感じしない？
わからなくはないですね、言ってることは。
最近のじゃあさ、これは、赤なめを校長は知らないだろうっていうオナネタありますか？
VR。
ああ、 それ僕やってますよ。もう、
あ、そうですか。
秋葉原でね。
秋葉原で
VR カフェみたいなところがあるんですよ、個室ビデオ。SOD が出資してるその個室ビデオがあって、
うん、
そこでやりましたけど。
あ、 VR 対応なんだ。
VR、 そうです、 VR 個室ビデオの VR。
あ、
グラス借りて。
いいよね VR。
あの、そしてあれですよ、オナホールみたいなやつもセットについてるんですよ。
うーん、いくらぐらいするんですか。
いくら、1200円とかかな。
それオナホールとかは別でしょ。
一緒だった。あ、そうだよね。そうしたらちょっと安すぎるよね。2000円ぐらいしたのかな。
うん、
もう本当にね、なんか自分の中で必要経費だと思ってやったんだけど。大人の学校でも、まあ、大人の学校でも話せるかなと思ったんでやったんですけど、もう相当前の話なんで。
ああ、そうですか。VR はすごいね。
スマスブさん、どこでや
る。え、いえいえ。
家で VR なんて最高じゃないですか。
最高ですよ、VR
グラス持ってるんですか。
持ってる。
え、なんていうやつですか。
名前。
いや、なんか、いや、あるんじゃないの、そのスマートフォン用なのか。
あ、そうそう、スマートフォン用。
ああ。
うん。ドン・キホーテで買ったやつです。
そんなんでいけんの。
いける、全然いけるよ。
へえ、
うん。
え、そのさ、
うん、
見るさ、映像内容っていうのは、
うん、
それは DMM みたいなところでダウンロード
する。そう。
VR 用のコンテンツを。
そう。
へえ、
うん。
え、どんなやつが良かったんですか。
VR はほらね、一応出てそんな間もないから、
うん、
まだ言う、皆さんこうなんていうんですかね、研究段階ですよね。
まあ、
どんなものがいいのかなっていう、はい、そのメーカーさんも。
は
い、
うん。
だから。なんか安くてたくさん入ってる。で、女優がこの VR での見せ方を分かってるみたいなやつが、
はいはいはい、
いいわけですよね。
だから VR 用に撮ってるやつですよね、ちゃんと作品自体が。
そう。ちゃんと、もちろんね、みんな VR 用に撮ってるんだけども、なんかこうそんなに近づいて、すごい近づいてこられたらさ、
はいはい、
なんていうの、
あ、リアリティがない
っていうか、こっちの焦点が合わなくなったりするんですよ。
あ、まあ、わかります。実際だってね、でも実際録画してるのって目のあたりにカメラつけて録画してるんじゃないのかなと思うんだけど。
それかもうカメラだけでしょうね。
あ、
うん、カメラだけ置いて、カメラに向かって女優さんがやるんでしょうね。
あ、それは難しいね、多分ね。
うん、難しいと思うよ。うん、あ、それはできる人ってそんなに今多くないんじゃないのかな。
うん、確かに VR にすごい特化して、
うん、
いろいろ考えてちゃんと真面目にやってる人っていうのはすごい。そうだね。
うん、
確かに、あの、僕がその個室ビデオ行った時に VR のコンテンツっていうのはチャンネルがあって、
うん、
これとこれとこれとこれは選べますよみたいな、なんか20個ぐらいしかなかったの、作品が。で、偶然僕が好きな人がいたんですよね、
うん、
よく見てる人、
うん、
で、その人のやつはね、よ、ほんといつも見てる人だったからすげえ興奮したんだけど、
うん、
だけどね、なんかね、俺目悪いのかな、ちゃんと VR に見られなかったんだよな、
うん、
なんて言うんだろう、2つに分かれちゃうっていうか、右
と設定の仕方でしょそれ。
いや、でも今のつぶさんの話聞いて、もしかしたらまだ作品自体が若かったっていうか、その、
ああ、なあ、そっか、そんな前だったらそうかもしれないね。
そう、無理な何か体勢でこっちに迫ってきてたのかなっていうのをちょっと、
うん、かもしれないですね。今ではいいのはあれですよね、あの、自分の見たいところが見られるのが一番、
あ、
画期的ですよね。
首動かしてね。
そうそうそうそう。で、今別に顔見たくない。
はいはい、
今は、今は、僕は爪、指フェチなので、
うん、
今は指が見たいんだと。
ああ。そういえば
そうですね。それが叶うのはすごい。それはもうすごい技術ですよね。
だいぶ、私の脇フェチより、だいぶニッチですよね、爪っていうか指、
うん、
手綺麗とかっていうの。
でも少なくないと思うよこういう人、
まあ、いやまあ少なくはないとは思いますけどね、
うんうん、結構いるんじゃないかな。でも脇はどうでもいいな。
脇最近舐められてるの見るとやっぱ興奮しますよ。
そうですか。
だから俺ね今後そういう機会があれば、
うん、
脇なめに挑戦してみたいなと思いますよ。赤なめじゃなくてね。そしたら脇なめ校長っていう名前にちょっと名前
変えるの。
まあ実さないですけどね。
なかなか。
あの VR のその DMM の女優さんでなんか好きな人っているんですか？
いや
あ、特に名前は
そこまでダウンロードしてないしな。
でもさ、あれ DMM だからもちろんモザイクはあるじゃないですか。
うん。
でもパソコンでいつも見てるやつはないでしょ？
あるのもあるし。
あ、まあまああるのもあるけど、
うん、
急にモザイク戻ってきた感覚ってどうですか？
いや、そんなモザイクなしがデフォルトみたいになってないからそんなに僕が気にならないですよ、うん、
そうか、
うん、
も
モザイクはやっぱ嫌なんですね、脇なめ校長は。
まあ脇だけだったらモザイク入んないからいいんですけど、やっぱモザイクなしがデフォルトみたいな感じになってるんですよね、こっちそら。なんでか知んないんですけど。あのちょっと待ってください。
もしさ、うん、もしなんか日本がもなんかまたおかしなことになって、
うん、
脇にもこうモザイクを出すべきだみたいに、
はいはいはい、
なって本当に脇にモザイクつくようになったら嫌ですか？
まあ嫌ですよね。だってあれだよ、それこそ本当にテレビ自体がすごく卑猥な番組ばっかりになるよ。
ああそうだね、そうだね。
だってニュース番組で天気予報読むアナウンサーの人がモザイクだらけになるんだよ。
でもだからそれが常識になってるからもうノースリープというものは消滅するんですよ日本のテレビから。
だからそしたら世の中で歩いてるノースリープの人見たら
超大興奮
みんなビンビンになるでしょ。
そうそうそう。だからああ
それはそれでだからいいですよ、逆にそうしてほしい。
ああなるほど。
価値を上げてくれるじゃない？
そうね、見えないからこそですからね。
それこそあれじゃないですか、つぶさんが言ってる手、
うん、
手も卑猥なもんだっていうふうにしちゃったら、
うん、
あれじゃない、それこそイスラム教の顔にかぶせるヒレブだっけ、ヒジャブ、ヒジャブじゃないんでしたっけ、イスラム教の女の人が、
布、
うん、そうそうそうそう、顔隠すじゃないですか、
うん、
あヒジャブ、ヒジャブ、そう、
うん、
ヒジャブと一緒じゃないですか。
ああ
、あれかぶってる人に対してちょっと性的な魅力っていうかやっぱすごい可愛く見えるじゃないですか。
ああそうですね、
あれいいですよね。
そうね、あれだったらどうなんだろうって思うもんね。
ねって言ったのはこういうことだと思うんですけど、
うん、
その宗教的になんか性なんていうの、
うん、
神聖さを保つためのものなのにもかかわらずそこに性的な魅力を感じてしまうのはどうなのかねって言ったんだと思うんですけど、
うん、
でもイスラム教って本当に男尊女卑の宗教だから、
うん、
そうなってたんじゃないの、転属と同じだったんじゃないの、これ作られた何最初のきっかけ。女性は すごい極端なこと言っちゃってるからこれはやばいかもしれないけど、
うん、
だって日本だって昔男尊女卑すごかったでしょ、
うん、
まあ世界的にそうだよね、
うん、
だからイスラム教の世界では女性はその、うん、なんか子供を作るためだけのものであるから、
うん、
美しさだけを保っていればいい、
うん、
まあもちろんその仕事はしなくちゃいけないけどね、その、
うん、
なんていうの、奴隷的な洗濯、
うん、
家事、
うん、
食事を作ったりとか、
うん、
だから食事を作ったり家事とかするときは奴隷なので、
うん、
美しい顔を隠しなさいと、
うん、
で私あの夫である私の前では、
うん、
裸になるので顔を出してもいいですよっていう意味で、
うん、
ああいうヒジャブ的なものを作ったんだろうなって俺勝手に思ってたんです。すごい男尊女卑のアイコンみたいに見えるんですよ、ヒジャブって。
本当は？
いや知らない、本当は知らない。
あ、そう。
だって本当なんて世の中にない、
うん、
作られた歴史しかない。
本当と、本当とされてる説はあるんじゃない？
本当とされてる説はヒジャブっていうのは、
うん、
覆う、遮蔽する、保護するという意味の動詞。
うん、
アラビア語においては頭にかぶるベールといった意味の他に低粛、道徳といった意味も持つ。
うん、
形状は地域によって様々あるがとかっていうのはまあいいわ。イスラム法とヒジャブ。イスラームでは女子の服装に関してイスラム法で規定される、その根拠となる方言には以下のようなものがある。方言っていうのは法の源って書いて源、静かの源ね。クルアーンの第24章30節には、また女子の信者にはこう言え、目を伏せて隠しどころを守り、露出している部分の他は我が身の飾りとなるところをあらわにしてはならないとある。で、他ハディースでは、成人に達した女性はここを除きどの部分も見られてはならないと言って、預言者は顔と手を示されたなど服装への言及があると。だから単純になんかそのイスラム教の、
うん、
だ理由が示されてなくてこうあるべきだっていう風に書いてあったからっていうだけなんですよね。
ああ、まあ、そうじゃなくて男尊女卑から始まったんじゃないかと、
としか思えないでしょう。
じゃあそうなのかな、その世の中の変というか、まあ、首長族は、
あ、そうそうそう、それと一緒ですよ。
うん、
あ、だから美しさの象徴、
うん、
美しさの象徴っていうのは、まあ、表向きのことで、
うん、
ああ首長族の人はあれか、別に夫の前だけは首をさらしますよってわけじゃないもんね。
ああ、そうなのかな。
うん、だけど、その、性的に美しくあるべきために健康を害するっていうことは、転足とか、首長族は一緒ですよね。でも、日本もだって今でも一緒ですよ。
うん。
桐谷美玲って知ってます？
ちょっと名前しかわかんないな。
すごくガリガリなんですけど、なんか人気あるんですって。もうやばいよ、
そんなガリガリなの。
いや本当ね、こういう言い方をすると怒る人いるかもしれないけど、難民みたい。あれを美しいっていうか美人だっていう人もいるんでしょうけど、 不健康な人に対して美人だって思うのはちょっとおかしいよね。
そんな不健康に見えるぐらいなんだ。
ちょっと調べてもらっても構わないですよ。キリタニミレイって入れたら、
うんうん、
もうすごいよ。
キリタニミレイ。
日本は今でもあのテレビ番組でさ、
うん、
なんかね、俺すごい嫌いな番組があって。こう言っても分かんないよね。中井くん、スマップの中井くんと、
うん、
鶴瓶がやってる番組、
うん、
仰天、なんか世界のびっくりさんみたいな、あれなんていうやつなんだ。
あ、本当だ、ガリガリだ。
やばいでしょ。
すごい細いな。
病気っぽいでしょ。
ちょっとそういう写真もあるね。
だからこういう人が良いとされてるようなんですよね、日本は。まだほんとひどいよ。だからさ、別にさ、自分一人とかだったら問題はないんですけど、
うん、
自分の子供の時代にもこんな風にあってほしくないなって思っちゃうね。
こんなガリガリでいてほしくないなってこと？
っていうか、そういうのが美しいとされてるっていう、
うん、
なんだ、価値観の時代になってほしくないなって。
お、不健康だから。
不健康でしょ。
ああ、そうだね。
うん、まあ、
そうだね。
だって僕たちがあれじゃないですか、高校生の頃だってやっぱり痩せてる子の方が可愛いっていうような、うん、なんていうんだろう、風潮はあったでしょ。
そうだね。でもぽっちゃりが好きな人も少なからずいたよね。
まあまあまあ、それまあ性癖ですけどね。
一人一人の好みで言えばってことだね。
そうそうそう。
だ、まあ、全体的に
中間がちょっと痩せに寄りすぎてるっていうのかな。
ああ。で、あがなめさんは痩せてる人あんま好きじゃないんですか？
まあ、もともとは好きじゃないですけど、最近はあれです、痩せてもいいかなって思いますけどね。
なんで？
性的な風に見たら。
性的な風に見ると痩せてる方が
セク
シーに感じる。
いやいやいや、違う、そうは感じません。
ああ、
出てもいいけどって、じゃあ、幅が広くなっただけで、基本的には痩せてる人はあんまり好きじゃない。
ああ、そう、うん、僕ぐらい痩せるとやっぱダメなんですか？
そんな別に健康的な感じだと思うんですけど。
あ、そう
ですか。そんなガリガリですか？
54キロ。
うん、54キロか。僕はさっき測った69キロだったんですけど。
ああ、
まあ砂粒さんは140センチだからしょうがないな。まあまあ、
そうですね、
健康体重です。
で54キロだったら、あ、まあそんな、あ、そしたら普通か。
普通ぐらいですよね。
140、うん、痩せてる人僕は好きですけどね。あ、まあ確かにちょっとこのぐらい、今1枚見た桐谷峰さんのノースリーブの写真はちょっと心配になるぐらい痩せてたので。
心配になるよね、
ちょっとこれはきついね。
ああ、そうそうそう、うん、だからまあ別にちょっと僕は言い過ぎてるんですけど、その桐谷美玲さんが、
うん、
そういうのを見てね、
うん、
女子生徒がね、
うん、
あ、この子みたいになんないと可愛いって言われないんだなと思ったら大間違いだって言いたい。 ちょっとそれは違う。
そんなじゃあね、そんな一つの価値観に縛られる前にシンガポールへ留学に行った方がいいね。
そうですよね、うん
うん、
そしてこの子はたまたま顔が可愛かったから、
うん、
痩せてようが太ってようが良かったな、どっちだって。
ああ、
もう可愛い顔が自信ないんだったら、
うん、
そのや痩せたらもっとやばいことになるから、本当にゾンビみたいになっちゃうんだから、
うん、
顔が可愛くないんだったら、もっと自分に合ったその自分にフィットした体型をいろんな人に聞いてやるべきですよ、
うん、
盲目的に痩せちゃったりしたらダメだし、それ死ぬから痩せたら。
盲目的って言葉結構好きですよね、赤嶺さん。
じゃあ気をつけます。
いいんですけどよく言ってる感じがしました。
世の中は盲目なやつが、盲が多い、目くらが多いってことですよ。
世の中、ね、放送禁止用語で攻めてくるんですね、はい、そこは、はい、なるほど。
まあそういうのも、ね、いちいち言ってるとめんどくさいけど、放送禁止用語っていうのもとかっていう話になるからいいんですけど、
うん、
あの女性のね、
うん、
あの芸能人で聞いた日見れるじゃないんですけど、
うん、
中山美穂って知ってます？
うん、はい。
中山美穂って、うん、
はいはい、
可愛いって思います？
いや、うーん、不満も思ったことないですね。
それやっぱ年が相当上だからですかね。
というか、まあ、今若い時も想像したけど、特に昔もそう思ったことはないかな。
あの人すごい、でもあのデビュー時っていうか、僕たちの年より上の人たちには人気だったんでしょ。
そうなのかな。
だってすごい売れっ子だったはずですよ。
ミポリン、ね、
ミポリン、そうそうそうそう、
うん、僕たちより世界中の誰よりきっとって歌ってましたね。
え、そうなんですか。
ワンズと一緒に歌ってたじゃん。
世界中の誰よりきっとって歌ってたんですか。
そうです、そうです。
おちょぼ口で。
おちょぼ口だったよ多分。
僕ね、
おちょぼ口っていうイメージがなんで出てきた。
中山美穂の笑顔って言ったら、
うん、
おちょぼ口なんですよ。
は
あ、じゃあ、ピンときませんか。
来ないね。
ああ、来ない。それで中山美穂おちょぼ口って調べてるんですけど、
はい、
全然俺が思ってるね、検索結果出ないんですよ。
ああ、出たら送ってください。
いや、でも妻に言ったら、
うん、
あ、そうだよねって言ってたんだけど、そうか。いや、中山美穂の本当デビュー当時の写真とかちょっと画像検索してみてくださいよ。デビューとかで。
めんどくさい。
わかると思うんだけどな、このデビューって、中山美穂スペースデビューって言っただけでもう、すぐわかるよ。
おちょぼ口じゃないですね。
おちょぼ口のやつが。で、そうか。じゃあもう本当印象ないのか。おちょぼ口だった印象が。あ、そもそもおちょぼ口って最近言うのかっていう話もあるんです
か、ね、おちょぼ口って梅干し食べた時みたいな口でしょ。
そうそうそうそうそうそうそう。
出ない。
この間ビーバップハイスクールの映画見たんですけど、
うん、
ヒロインが中山美穂なんですけど、
はあ、
すごいドアップで笑顔をやるんですよ。おちょぼ口なんですよ。
うん、
今おちょぼ口で話してるからちょっと変な声に聞こえるかもしれないけど、
うん、さよならいつかっていう映画が、
はい、
いつか6、7年前かな。で、はい、あのヒロインでしたよね。
全然見てない
ですね。あの小説は、
うん、
なんかあの小説は好きだったので。
辻人生の小説じゃないですか。
辻人成って読むんじゃないの。
僕も辻人成だと思ってたんですけど。
うん、
これ旦那さんじゃないですか。
そうそうそうそうそう、
この人の小説で主演女優やったんですか。
そうそうそうそうそう、辻人成だよ。
ああ、辻人成と辻人生、
ああ、どっちもあるんだ。
どっちもあるみたい。
へえ。
だから僕も辻人成やってずっと思ってたんですけど。
うん。
あ、いいじゃないですかこれ。本名は人成なんだけど、
うん、
作家活動は人成、
うん、
歌手と映画監督の場合は人生。
なるほど。
つぶさんもそうしましょうよ。じゃあ僕もそうしよう。
僕らもうそんな感じじゃないですか。
なんですか。
だってこのラジオの時は赤な目なんでしょ。
まあそうですね。いえいえ、自分のちゃんと本名が読み方が違うっていう。
はあ、ああ、なるほど。でも君の場合赤な目と自分の名字が似てるからそうしたんじゃないですか。
だから赤目っていう話はまあもう置いといたような話ですよ。
ああなるほど。
ああそうそう。
例えば山田太郎だったら三殿不動。
あ、そうそうそう。
不動なんとかみたいな。
そうそうそうそう。太郎っていうのが作家で、
ああ
不動が歌手。歌手でやるときは不当ですっていうやつとか。そういうこと、そういうことです。
なんだなんだ。
で、ワンちゃんが来ましたね。
猫
、ね、あのね、
うん、
その、
はいはい、
うん、おちょぼ口の話なんですけど、その中山美穂のおちょぼ口が、まあ、ピンとこないっていうのは、まあ、しょうがないんですけど、
うん、
その僕たちの年上の世代では、そういうおちょぼ口みたいな人が流行ったのかなって、思っちゃったんですよ。
うん、
というのも、僕たちの世代では、鈴木亜美から始まるアヒル口が流行ったじゃないですか。
ああ、そうですね。
だけど今、アヒル口みたいなやつやってたら、ちょっとあれって思うでしょ。
それ、うん、僕も高2の時によくアヒル口やってましたけど。
今、まあ今はやってないけど、まあわかりますよ。鶴さん本当あれですよね。女子的ですよね。
うん、ユニセックスっていうのが好きだったからね。
よくできるっていうか、だって鏡見てあれ、あのやってみていけんなと思ったからやったんですか、それともいけんなと思わなくてもやったんですか。
いけんなと思ったからやったに決まってるじゃないですか。
ああそうですよね。ああ、いや、僕だってあれですよ、別にやりたくてじゃないですけど、
うん、
そのアヒル口をバカにして真似してやろうとするんですけど、
うん、
全然俺未だにできないんですよ。できないからやんないんですけど、それこそアヒル口やろうとすると中山美穂のおちょぼ口みたいになるんで、
それ今度見せてください。
ああ今度じゃあ練習しときますよ。アヒル口でじゃあ中国、
まず中山美穂のおちょぼ口が全く想像できないから。
ああそう、うん、
うん、写真も出てこないし、
送ってあげたいけどな今な、
うん、あるんですか。
だからこれだっていうのはありますよ。それは
ラジオ WeChat でそのまま送ってください。
あ、 WeChat でこれをそのまま送るってどうやってやるんだろうな。これは通話したままでしょ。
送れると思うよ。送れないのかな。
ちょっと待ってくださいね。まず中山美穂の おちょぼ口で探すじゃないですか。じゃあ、デビューだね。デビュー、笑顔で探そうか。
うん。
全然最近の中山美穂しか出てこないな。最近の中山美穂は美人だとは思うんですよ。
ああ、そうですね。
うん。ああ、そういえば、あ、つぶさんも柴崎コウ好きなタイプじゃないですか、そういえば。
柴崎コウ？
あ、違う。違いますね。
特に好きじゃない。あ、遅れた遅れた、写真遅れる。
あ、そう。
うん。
ちょっと待ってください。まずだってこれ保存しなくちゃいけないでしょ。
エアドロップ使うじゃないですか。ああ、そうか、携帯で見てるのか。
あ、そうそう、あの WeChat を今携帯でやってるから、
うん、
そっちで送りたいからこっちで調べてるんですけど、なんだろうな、具体的なこれっていう写真は出てこないけど、ビーバップハイスクールで調べた方がいいのか。
見つかったのでいいじゃん。
いや、それでね、おちょぼ口笑顔で、その次アヒル口、その次何が流行るのかなって思ってるんですよ最近。
うん、
予想しましょうよっていう。
あ、おちょぼ口、アヒル口。
アヒル口、うん、おちょぼ口、アヒル口だ。うん、
何ですか。おちょぼ口、アヒル口。
あのね、アヒル口のちょっと前に、僕たちの好きな清原さんがやってた、
うん、
あのアナル口っていうのもあるんですけど。
なんすかそれ。
口を小さくするやつ。
アナル口。
はい、僕はもともと多分アナル口だから。
おちょぼ口とはあんま変わんないじゃない
ですか。あ、そうですね、おちょぼ口と変わんないかもしれないですね。じゃあ、おちょぼ口っていうのはね、僕が言ってるのはおちょぼ口笑顔なんだよね、これ。
ああ。
これを送ったらわかるかな、違うな。なんか、その、他の口、最近の、だって中国で流行ってる女優でも、いるかもしれないですよね。
おちょぼ口の人？
違う違う違う。新しい口。
ちょっと待ってくださいね。じゃあ探してみようか。
ああ、できたできた。これで送ればいいんだ。なんか、なんていうんですか、分厚い唇みたいな。
うん。
もう流行ってないですか。
中国で？
うん、中国でも。
いや、流行ってないね。
流行ってないですか。
これじゃない、半開き口じゃない、じゃあ。
ああ、確かに、あ、確かに半開き口ね。
これがおちょぼ口なの。
え、
これがおちょぼ口なの。
変な笑顔じゃない、これ。笑顔だよ、これ。
笑顔だけどおちょぼ口ではないでしょ。
じゃあなんていう笑顔なの、これ。
なんか苦笑いみたいな。
苦笑いか。
笑いきれてなくない？
じゃあ中山美穂苦笑いでちょっと調べてみますよ。もしかしたらそうなのかもしれない。
おちょぼ口じゃないよこれ。おちょぼ口って歯あんま見えないでしょ。
あー苦笑いなのかな。なんかでもちょっと違うな、そのデビュー時のやつね。
あ、そう。
半開き口は
入ってると思うよ。
わかります、わかります。あの、
これすぐにできるしね。
ああ、半開き口って検索したらすげえ出てくる。
あ、そう。
確かに。みんなちょっとね、前歯を出して。半開きしてるわ。素晴らしい、最高ですよ、この答えは。
じゃあ、
いや合ってますよ。
いやこれみんなで練習しよう。
うん、次は半開き打ちだ。
で写真を撮ればいい、みんなで。
じゃあ
半開き、
半開き打ちね。
ああ、これはそうだね、意識しないとこういう口しないよね。
いやでもなってるやついるけどね、もともと。
それ出っ歯とかでしょ。
出っ歯っていうか、あの鼻が詰まってる人とかね。
鼻が集まってる人、
鼻が詰まってる人ね。
ああ、今うちの妻がちょうどそうですね。
半開き口なの。
うん、まあ風邪ひいて出てるけど。そうす、う
ん、ああこれだわ。次これ。2018年は半開き口です。はい、ということで、ね、今回は本当にためになる話でしたね。
そうですね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来
週。これは完全に苦笑いだよね、やっぱり。どう何回見ても。
じゃあ、俺が送ったやつが悪いかもしれない。はい。
あ、だって。なんか、汚いものを見てしまったみたいな顔で。
中山美穂が？
うん。
じゃあもう一個送るけど。
いいよいいよ、来た後でいいよ。じゃ
あ、そう、じゃあ、うん、これだな。これも結局あれなんだろうな。じゃあ2018年は半開き口が入るよっていうことで、本当に ためになるお話でしたね、今回は。
よかったと思います。
はい、じゃあ、
ま、皆さん半開きでいきましょう。
え、何で？
皆さん半開きでいきましょう。
半開きでね、いきましょう。はい、
では、
あばらー。ララララララララララララララララララララララララララララララララLa la 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 Geek